節約をするには固定費の見直しが、大事であると、この前 YouTube で、フェルミ研究所を見てて、なんか見かけたんですけれども、はい、固定費ね、月額いくらめちゃくちゃ払ってるような気がするというか、クレジットの明細とかを見るとですね、月々に払っているいろんなものがすごいね、うん、西暦2019年12月1日日曜日、午後13時52分くらい収録でございます。菊野でございますけれどもですね、固定費ね、まあ携帯代とかいろんなものも含めてですけれども、 なんかネット関係で、例えばまあニコニコ動画 あのプレミアム会員の月額525円に関しては退会したんですよね。退会っていうか、そのプレミアム会員ではなくなったんです。アカウントは残してるんですけど、あの全然ニコニコ動画見なくなって、でもうとうとうね、あれいわゆるお気に入りブックマークからもね消しました。あのブックマークバーね、あのブラウザ開いてすぐのところに出るように今までしてたんですけども、しなくなりましたね、いやー、はい、ということでもうニコニコはプレミアム会員ではありません。はい、 YouTube には入りました。はい、はい、ということで、YouTube は入りました、プレミアム会員。いや、あのね、無料期間がね、もう間もなくで終わるんですよね。今日が12月のね、1日なんですけれども、無料の期間が、12月のね、5日までなんですよね。で、そっからは、まあ何もしなければ有料に自動的になっていくんですけれども、まあ試しに無料で一月使ってみようと思ってて、で、まあ約1ヶ月経ってみて、やっぱりね、広告がないっていいね。うん、やっぱ広告がね、我慢できなかったんですよね。僕ね、まあ今、社宅人間で、あんまりね、お隣の声とか音とか聞こえないんだけど、多分木造なんです。で、お隣はお隣で、結構、まあ、テレビはテレビで、まあ、お邪魔した時には結構大きな音出してたりだとか、まあ、大きなではないんですけどね、はい、上は上で結構いろんな人呼んで、飲み会っていうか、そんな頻繁ではないと思うんですけども、飲み会とかされてたりだとか、してて、例えば僕もその大勢をではないんですけど 4,5 人の飲み会を上の社宅の方、まあ、僕1階なので2階の方と飲み会した後で、じゃ あの僕ちょっともう明日早いんで帰ります、お疲れ様でしたって言って、下のフロアに戻って寝るんですけど、上のね声がほぼ聞こえてこない。だから上の声も隣の声もあんまり聞こえてこないので、僕も安心してこうやって普通に社宅で収録してるんですが、僕の声だけ聞こえてたら面白いんですけどねまあこの普通の声が聞こえるってことってあんのかね。うん、いやまあ僕自身はあんまり上も隣も声聞こえてこないんで、まあ問題ないのかなと。まあ上は上で一人暮らしで、隣はご夫婦なんですけど、うん、まあ何の声も聞こえてこないから僕も問題なく普通に話してはいるんだけど、まあこうやって収録をねしてるけど、まあとはいえテレビだとか、パソコンのスピーカーも僕ね BOSE のスピーカー使ってて、ちゃんとやると結構ね、ちゃんとした音量出すと結構重低音いいんですよね。ただやっぱ来た時から BOSE のスピーカーあんまり意味がないというか、まあ来た当初からずっとなんですけど、基本はね僕ヘッドホン使ってて、家にいる間ワイヤレスのヘッドホン、Bluetooth でね、はい、でキッチンとか洗面所とか、あとは洗濯干すのにまあねやったりだとかってことで、結構パソコンから音出してるんだけれども、パソコンの目の前にいないっていうことが多いから、割と家にいる間はずっとヘッドホンつけてたんですけれども、やっぱりヘッドホンね、なんかこう閉塞された感じが嫌だっていうのと、なんかね耳にあんまり良くないっていうか、あと 時々ねやっぱ思いっていうか気になることってあって、うん、まあなので今はあのネックバンド型っていうかあの首にかけるタイプの、うん、いわゆるウェアラブルスピーカーに今しててソニーからとかあと BOSE とかからも出てますよね、ウェアラブルスピーカーね今僕はねシャープのすごい軽いやつ使ってるんですけど BOSE のやつとか結構重たくて BOSE はね重いんだよね3万円ぐらいするんだけどめちゃくちゃ音いいんだよねだからちょっと迷ったんですけどまあまあまあ失敗してもいいやっていうことでちょっと安い1万円台のシャープのなんかテレビ用のあのウェアラブルスピーカーを使ってるんですけれどもまあパソコンの音を Bluetooth でそのスピーカーに流すとトイレ行ってる最中でもキッチンでなんかね食材切ってる最中でも聞けるんで僕としてはすごく助かってるんですただまあ YouTube のプレミアム入った理由っていうのが結構まあなんか YouTuber さんのなんかとかなんか動画見ててうん、広告が始まった時にトイレにいると変えられないキッチンにいると変えられない洗濯物干してるのを一回止めて広告を次またねスキップするのもめんどくさいんですよでまあ普通に動画見てても広告入った時のあのイラッとする感じあのねイライラ感が僕耐えられなくなってやっぱ YouTube その広告は絶ねあの要は有料の会員には絶対ならねえぞって最初の頃は思ってたんだけどいやもうちょっとね最初の1ヶ月無料だし、うんね、これで広告入っても別にいいやって思えるんだったら無料に戻そうと思ったんだけど広告がないってねなんかもうこの生活の中にかなり浸透してこの人好きでもうね広告入ったら絶対イライラするでも僕テレビ見なくなっちゃったからで久々にいやテレビ一応ねパソコンの隣に置いてるんです置いてるんですけどほぼつけてないっていう状態ででまあさっきっていうか昨晩か昨晩あの一本グランプリを見ててでコマーシャル入った時のあのイライラ感、うん、いや子供の頃から確かにねコマーシャル入った時にあーみたいなのはあったけどなんかそこも含めて楽しめてたのにあ本気でイライラしてる自分がいるみたいな風になってあダメだこれって思ってだから、はい、あの YouTube、まあ、12月5日から僕は有料会員にあ有料会員っていうかプレミアムのお金を払い続けていくことになると思いますけど、約1000円ごめんあの今厳密な金額がないんですこのね厳密な金額分かってないっていうことがすごくね僕のなんだろう節約をねできない感じなんですよね基本的に僕は全てクレジット決済であの以前お伝えしたあの D カードで D ポイント貯めていくような感じにしてるんですけど、まあ、月々そうですねいわゆる月々月額いくらでインターネットで払ってるものって YouTube あとこのテクノロジートークステーションのサーバー代とかも月々っていうか年額ですけど、払ってたりだとかドメインは違うか、はい、まあまあまあ一応まあねサーバー代とかも含めてまあ要はお金を払っているわけです。あとね他の動画のコンテンツとかも実はお金を払っている部分があって自分の仕事に関わるなんかこう研修系の動画が見れますよみたいなものとかは月々3000何ぼとかあの1本の動画普通に DVD で購入しちゃうと1本8000何ぼとかするのでそうじゃなくて、ウェブから月々いくらで見放題みたいなちょっと古いやつだけど月々あの何本でも見放題ですよみたいなそういうのがあるので、はい、入っててで結局見ない月もあるんですけど見る月はめっちゃ見るんで結果的にはかなりお金浮いてるかなとは思ってはいるんですけどね、はい、っていうそういう動画サービス系のものがまあ YouTube 含めて3つ4つあってでそこに Amazon プライムもねプラスアルファで入ってくるからまあ年額でっていうところではまあまあしますよねっていうところなんだよね、うん、まあ Amazon にしては Amazon に、ね、関しては、ね、Amazon プライムで動画も見るしその送料無料っていうところでは Amazon プライムの恩恵にはかなりあのなってるというかかなり助かってる部分はあるんですけれども やっぱりねその固定費っていうかいくらかかるっていう部分を厳密な管理をしていないからあまあ割とえあこれこんなかかってたかとか うん、あサーバー代でそっかこの月だったかすっかり忘れてたみたいな、うん、別にそのこまごまねその一個一個見るとそんなにこう痛い出費にはならないんだけれども、そうなんかフェルミ研究所を見ててその月々のっていうところはかなりやっぱり痛いなっていうふうに思いましたね。はい、溜まってくとね、うん、いや特に、うん、と今北海道の右下の方特にすごく寒い地域に今住んでて、日本でも本当有数の極寒の地域で、まあ、まだ来てないですけれどもやっぱりね出勤するときに氷点下20度とか30度とか行くような地域に今住んでる中で、寒冷地の手当とかも一応いただけるんです。いわゆるその燃料費的な意味でね、灯油代ってすごいかかるんですよ。で一応僕ねそのいわゆるカーボンヒーターというかあの一瞬であったかくなるあの電気のねあれも持ってるけれども、であとこの前ね壊しちゃったんだけどオイルヒーター、部屋全体をゆっくり温めてくれる電気系のねオイルヒーターもあるけれど、やっぱりねちゃんとしたその家庭用のっていうか、ね、石油ストーブ的なものっていうのは部屋全体をしっかり温かくしてくれるから、あれがないときつい、僕の中ではきつい、超寒がりだし、うん、いやだからまあ人によってはね一人暮らしだしこたつありゃいいやみたいな風な人もいるんですけど、あの僕はもうこたつは無理、部屋ガンガンにあったかくしてどこの部屋でも薄着で歩き回れるぐらいにしないと、なんだろうなやっぱりねヒートテックにしてもこう靴下にしてもそうなんだけど、なんでな極力薄着でいたいっていうかね、うん、あんまり厚着したくないっていうのがあるので、うん、で結果的に灯油代がめちゃくちゃかかってはしまうんで、そこもねあの節約する人はしてるんですけど、もう僕はもう、月1で業者に来ていただいて、その灯油のタンク、その家の外にある灯油のタンクが、少し減ってきてたらあの自動的に入れてもらうと、で請求書をポストに入れてもらって、まあ、支払いをするみたいな感じでやってもらってるから、あの実質的にはまあ入れられた額を、決められた日までにお金を払えばいいと、で大体月々いくらかっていうのが分かるからどうにかなってんだけど、いやそのね固定費って結構ねっていう風にちょっと思いまして、まあ、見直しをしたいなと思ってんだけど、いやこれねそのネットのお金とかも含めてなんですよね。今僕はそのどこもユーザーで、まあ、家の、ね、ネットも含めてドコモ光だし、ドコモユーザーとして携帯も使ってるし、クレジットカードは D カードゴールドだし、D 払いや ID を使っているっていう、いろんなこうお金関係ネットワーク関係全て、ドコモを使って、いる状況ですね。まあ、これをそうね、まあ、月々ドコモの、ね、お金はかかるんだけれども、まあ、そこちょっと例えば格安の方に変えていくっていうのもまあ一つの方法なのかなと思いつつも、なんかあった時だとかデータ通信の関係で格安だと困る部分っていうのもあるのかなとか、その辺はねあんまりよく分かってなくて、まあ、よくね2年ごとに乗り換えるとかっていうね人もいるけれど、僕はもうかれこれ中学校1年生の時だから2004年から携帯を使い始めて、もうかれこれ15年ドコモユーザーで、まあなんかドコモユーザー何年以上だとこうプラチナ会員になってポイントが貯まりやすいとか、なんかそこまで来ちゃってるから、なんか続けてみようみたいな風になっちゃってる部分もあって、ただなかなかね新規会員には優しいんだけどヘビーユーザーにはちょっとあんまり優しくなかったりとかする料金プランもあるからねっていう、はい、まあ結局ね、まあニコニコ動画の525円がなくなった以外は固定費がほぼ見直せてないんですが、固定費ねって思っています。はい。まあもうちょっと安いサーバーとかあんのかな。まあね見直し3日。はい。お相手はケクノ太郎でした。お疲れ様でした。